たくさんの人が集う元気で明るい大阪、千客万来の市大阪を目指しまして、さまざまな事業に取り組んで元気に頑張っている皆さんをご紹介しようというコーナーでございます。
大阪商工会議所では大阪市とともに大阪ナイトカルチャー事業といたしまして、山本能楽堂で大阪のさまざまなジャンルの伝統芸能を紹介するイベント、初心者のための上方芸能、上方伝統芸能ナイトを定期的に開催しております。そこで今日はそのイベントに関わる方にお越しいただきました。
はい、ご紹介しましょう。公益財団法人山本能楽堂事務局長の山本芳恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
和服で今日は、
お着物でね、
お着物で
いらっしゃいまして、
この番組始まって初めてだ、着物の方が登場されるって言いますが、
はい、
品のある本当に、我々も今日ね、そんな格好してきたかった。
いや、すいません、本当にラフで申し訳ございませんけども、やっぱりさすが伝統芸能ということでございましたね。
お子さん長く守っておられますから、
はい、
まずゆっくりお話聞きていきますけど、はい、まずこちら能楽堂ということで、はい、能というのは今非常に古いという話でしたね。
はい、はい、650年前の室町時代にできまして、それからずっと今まで途切れることなく演じられ続けています。
はい、ちょっと僕これ CM 前に聞いたんですけど、はい、歌舞伎と能はどうですのでは随分違うんです。ああ、そう、歴史がね、
はい、歌舞伎は江戸時代ですので、室町から江戸のもう何百年も時代が違うものになります。まず最初に能ができまして、そこから文楽ができ、また歌舞伎ができ、その後落語とか、そういう流れになっております。
はい、大元ですね、は
い、ありがとう、そうですね、
はい、いやもう根本っていうでしょ、
はい、
根元っていうでしょ、
はい、
そこから枝分かれしていったということになりますもんね。
はい、
ららしかし、まあ、そうなるとやっぱり650年前だったら室町時代ですから、
はい、
その取り巻く環境も、ね、出来上がるという か違いましょうし、
はい、
そうなってくると、
はい、
本当に我々ノーって、まあ、テレビとかちょっと聞いたことあるけど、どんなもんかいなっていう意味で、
はい、
主演者にも分かりやすいということで、
そうです、はい、
それが、まあ、この上方伝統芸能ナイトということですけど、
はい、
これ具体的にどんなイベントなんですか。
はい、今ご紹介いただいた私どものノーだけでなく、
はい、
大阪というのは実は他の都市にはないぐらい、いろんな芸能が育まれた町なんですけれども、はい、それは太閤秀吉が自分で能を演じてみる、それまでは見るだけだったんですけれども、はい、自分で演じることによって楽しいっていうのを、その喜びを見出しまして、それ以来大阪では自分で何でもやってみるっていうことが始まりました。例えば文楽でも義太夫を習われたり、
はいはい、
長唄を落語でしたら習われたりとか、うん、そういった人々に底支えしていただいて、そういう人が結局また観客になって、それで大阪は実はすごいたくさんの芸能が育まれてるんです。それで例えば能、まあ、だけでなく狂言ですとか、文楽、上方舞、上方落語、上方講談、浪曲、女道楽など、そういったものを実はでも皆さん全然ご存じないので、うん、それをみんな全部一緒に見ていただくことはできないかと思って始めさせていただいたのが上方伝統芸能ナイトです。
はい、なるほど、今聞いたらそうなんですね、はい、大阪ってそう、じゃあ江戸でもなく京都でもなく、はい、やっぱり大阪なんですか。
はい、京都とか奈良とかではなく、東京でもなく大阪だけなんです。
今ふと思うんですけどね、
はい、
太閤秀吉が自分で能を待って、
はい、
やることに喜びを感じると、
はい、
まあ、見られる側ですよね、はい、そうなると大阪のおばちゃんがもっとやかましいのは見られてるという意識がインタビューなんかしやすいんですよ。
だから普段の会話からちょっと漫才っぽいのは実は聞かれてるのイメージ。
もしかすると、もしかしたら650年の歴史がそこに、
ね、いや土壌としてその商売の町だということはありますけど、
はい、
もっと言うと土壌としてね、
はい、土壌
として芸能から始まったということあるかもしれ
ない。すごい今感動しました、今その話聞いたら。
いや、なんかその大阪の町の根本か分からないね、はい、それが、はい、で能っていうのは具体的にいろんな作品があると思うんですけど、
はい、
一番短いもんで何分ぐらいなんですかね。
あ、そうですね、短くてもやっぱり1時間ぐらいはかかります、はい、
1時間、
はい、で他の、まあ、例えばでも能の公演といいますのは、でもそれだけでなく狂言もありますし、能、
ね、はい、
が一番って私たち言いますけど、一つということはほとんどなく二つか三つ必ずありますので、全体をご覧いただきますと大体3時間4時間ぐらいかかってしまいます。
はい、でもそれはゆっくりそう楽しい一旦こうはまり込むと、はい、 もっとしてほしいって思うでしょうね。
はい、はいはい、でもまあ初めての方にはそこがちょっと敷居が高いのではないかと思いまして、はい、この初心者のための上方伝統芸能ナイトでは、うん、あの能の面白い部分だけを15分見ていただくように、
はいはい、これはありがたい話ですわ。
これ実は私行ったことあるんですよ、は
い、それは良かったよ、
まあ、しやすい。いや、その能とかその落語とかね、はい、僕の時講談だったかな、あと浄瑠璃なんかもあったりしたんですけども、はいはい、でどれもちょっとどんなもんなのかっていうの分からないんで、はい、行ってみて、あ、こういうものなのかって初めて分かったんです、能が、はい、僕それからあと2回能行ったんですよ。結局その、そこ芸能ナイトがあったんで、そういうちょっと興味を持つことができたんですけど、そうじゃないといきなり行ってもどうしていいのか分からないし。
確かにそうでしょうね、はい、しきたりも分かりませんもんね。
そうなんですよ、
どこでお金払うんや、どこで、
そうです、どこで見に、どこに見に行ったらいいのか分からないという方がすごく、
そうですよね、
あるいはもうどんな洋服を着て見に行ったらいいのか。でもそんなことじゃなくて本当に気軽に楽しんでいただけるのが芸能だと思っておりますし、うん、まあ、今あの柴田アナウンサーにおっしゃっていただいたように、あの能の面白いところだけを15分、例えばですけれども、あの講談の面白い部分を15分、はい、浪曲の面白い部分を15分、文楽の面白い部分を15分、まとめまして一晩に4種類見ていただきまして、それを落語家さんがあの司会と解説をしていただくというようなこのイベントになっております。
すごいお得感も、ね、あるんですよ。
分かりやすいと、はい、まずね、とっかかりで、
そうなんですよ、とっかかりから第一歩踏み出すのが難しいんで、これだから素晴らしいですよ、
は
い、
これは何度か過去にやっておられるんですか。
あ、もうあのおかげさまで120回近く
やっていただいて、
そうなってくると
そんなやってんだ
そうなってくるとあれですね、はい、なんていうか随分それで やって、
はい、
そのリアクションっていうのは大きいもんですかね。
あ、そうですね、おかげさまで一番最初にやらせていただいたのが平成18年の大晦日なんですけれども、はい、昨年は100回公演を、はい、記念公演させていただいておりまして、今までその、この今約8種類のジャンルの芸能の方にご出演いただいているんですが、その横のつながりがほとんどなかったのがこの芸能ナイトで皆さんすごく楽屋で親しくなっていただいて、そこから新しい芸能が催しが生まれましたり、あるいは割と若手の方が古典の世界ではなかなか発表できる場が少ないんですね。
需要が長いですもんね、
はいはい、でもこの若手の方に活躍の場をという商工会主催の趣旨もありまして、そうしましたら私たちのこの出演者の方の中からいろんな賞を新人賞ですとかいろんな賞を取られる方がすごくたくさん出てくださいまして、もうそういう時はすごく、ああ、やっててよかったって本当に心から
心もあるでしょうけどもね、
はい、
そうですね、まあ、通かせない120素晴らしい、
はい、横のつながりも大変でしょうね。今まで全くしきたりとか伝統も違いますでしょ。
あ、そうです ね、
はい、山本さん事務局長なんですけど、はい、この山本能楽堂ということです。お名前一緒なんです。これは おつながりが。
そうですね、主人が観世流の能楽師で、はい、重要無形文化財総合指定保持者なんですが、山本明宏と申しまして、はい、そこに嫁いでまいりまして、はい、まあ、一緒に能楽堂のことをさせていただ裏方を主にさせていただいております。
なるほどね、はい、ご夫婦で一生懸命曲げたら、
そうなんですよ、
文化も守ってはんねんもんな、
興味持たれた方も大変多いと思うんですけども、はい、初心者のための上方伝統芸能ナイト、はい、年越し特別編というのが今年もあるということなんですね、
は
い、
これは特別編やから、
はいはい、12月31日の月曜日の夜9時半から年をまたいで12時半までという、はい、0時半までということですね、はいはい、山本能楽堂でありまして、これは地下鉄谷町線の谷町4丁目駅の4番出口からすぐなんですけれども、はい、そこで今回は何をやるんですか。能と、
今回は浪曲と講談と女道楽と落語とお楽しみいただきまして、0時になる少し前に素浄瑠璃をご覧いただきまして、0時ぴったりに新しい新年を迎えましたらお能が始まるというような流れになっております。
女道楽というのは どういうような、
落語の間 の色物と元々は言われるもので、はい、女性の方が一人でお三味線を弾きながらいろんな何て言うんでしょう、
世相を切っていくみたいな、
はい、宇都美英華さんという女道楽少し途切れてたんですけれども、それを復活させられた方にご出演いただいていつもご好評いただいております。
我々の年で言うたら、はい、ちょっと上の方です、はい、東日奈子さんとかね、
そうです、
そういう方がやっておられた、はい、ということですか、はい、それで聞いて、あ、なるほどなと思う方いらっしゃる、はい、素浄瑠璃と言いますのは、
あの文楽の太夫の語りの部分をお三味線と楽しんでいただく、あのお人形がない
ないという、
はい、
でそれは素性あるりと、
はい、
勉強になりますね。これ
勉強だらけやなこれ。ぜひともでも行って、はい、行かれたら、でこれ終わって12時半ですから、はい、そのままポポ歩いてね、はい、神津神社まで行ってもらったら、
そう、はい、
そうですね、近所ございますんで、詳しくは上方伝統芸能ナイトのホームページをご確認いただきたいと思います。
まずはそう言っていただいて、はい、古いもんを知ってまた新しいもんを知るということですか、ね、はい、
大阪にこれだけね文化があるっていうのがね、はい、伝統芸能があるっていうのは素晴らしいことですからね、
はい、というわけでお上品な山本さんにでは最後お好きな言葉を、はい、
笑顔という言葉が一番好きです、
はいはい、ということはやっぱりお客様の笑顔ということですか、
はい、そうですね、まずはお越しいただいて笑顔でお迎えさせていただいて、でこの芸能ナイトのような公演でやっぱり笑顔で楽しんで楽しかったと思って帰りに笑顔をいただいて、また笑顔で お返しさせていただけたらという思いでいつもお迎えさせていただいております。
笑顔の循環でございますね、はい、素晴らしい言葉によいしょ、
ありがとうございます、
は
い、
本日のゲストは公益財団法人山本農学堂事務局長の山本芳恵さんでした。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。